はい、今日はエレミア書の52章です。エレミア書の52章です。本当は52章、そして続けてアイカも入りたいと思ったんですが、アイカとってもいいとこなので、じっくりやりたいと思ってます。なので今日は1章だけ、です、成就する神の怒りという、テーマで読んでいきたいと思いますが、この前の学びの通り、エレミアの言葉は51章の最後で終わっています。ここまでがエレミアの言葉であるというふうに51章の最後に書かれてますね。で、52章なんですが、本で言うと後書きに当たります。後書きですね。ゼデキアの治世から始まってエルサレムの破壊、そしてバビロンへの捕囚の出来事が記されています。で、内容が列王記の第2の最後の25章の記述ととても似ています。で、エレミア書でなんでこの52章が入っているのか、その意義なんですが、今までエレミアが語っていた予言が実際にその通りになったんだよということを後世の人が記したという意義があります。かなりの年月が経ってます。で、実際にこれはエズラが編集したのではないか、書いたのではないかと言われています。帰還の民がエルサレムに戻ってですね、行くわけですけれども、そこでもうすでに起こったことについて、歴史的な記録として残していく。で、エレミアが、本当に予言の戦いをしたわけなんですよね。これから見ていきますけれども、他の人たちはもう圧倒的にエレミアの言葉を信じないで、そんなことが起こるわけはないという立場であった時に彼は語り続けたわけなんです。それでそうならないというふうに言っている人たちの中で受け入れられていった言葉があり、それが偽預言者の言葉だったわけですね。ですからここはとても大事になるんです。実際に軍配はどちらに上がったのか、それがこの52章で確認することができるということになります。では一節をご覧ください。ゼデキアは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。このエレミアって書いてますけど、この預言者のエレミアとは違う人です。で、彼はすべてエホヤキムがしたように主の目の前に悪を行ったとあります。エホヤキムとありますけれども、これ最後のユダの時代は4人の王様が出てくるんですね。で、1人を除いてみなヨシアの息子です。まずエホアハズが出てきましたですね。けれどもエジプトのパロの猫がすぐに倒してですね、他の人にすげ替えたわけですね。それがエホヤキンです。で、それでエホヤキンの治世が長かったですね。それでエホヤキンが死んだ後に、エホヤキムがその治世が長かったんですね。ごめんなさい。まずエホアハズがあって、すぐに、パロの猫が変えてエホヤキムですね。すいません。そして長い間治世が続いて、そして次にエホヤキムの息子であるエホヤキンが王様になったんです。でもすぐにバビロンの今度はネブカデネザルがやってきてですね。そして彼らは降参しました。それによって捕らえ移されたんですね。もう本当に短い間で、それで今度は傀儡の政権でこのゼデキアなわけです。エホヤキムはエジプトによって建てられ、その間にエジプトからバビロンに力が移動していって、で、今度普通の世襲的な王様の継承をしようと思ったところが、今度はバビロンがですね、それを傀儡に変えていったということなんですね。だから、エホアハズとエホヤキンは、短いんでね。で、このエホヤキムがしたようにという、 こう代表的な王様になるわけですね。ヨシアの後ですから。で、本当にエホヤキムってとっても悪い人でしたね。今まで勉強しましたけれども、本当にとんでもない人でした。で、その流れの中に このゼデキアがいたわけなんですね。まあ、勉強しましたけれども、あのゼデキアはですね、このエホヤキムとは違かったのが、御言葉は聞いたんです。エレミアの御言葉は聞いたんですね。けれども結局他の人たちの圧力があったので同じ結果だったんですね。で次に、エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見舞いから投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆したとあります。主の怒りによるもので、ですね、で主が見舞いから投げ捨てられたのであると。ここがエレミア書の主な、話題、主題ですね。それは何かといったら、主が語りかけたのにあなた方は聞かなかったということですね。エレミアが25章の3節で、アモンの子ユダの王ヨシアの第13年から今日まで、この23年間私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのにあなた方は聞かなかったと。ずっと語りかけたのに聞かなかった。ということで、神様の怒りが実際に下っていく、その記録をこれから読むことになるわけなんです。で、私たちが知らなければいけないのは、その神の怒りっていうのは何らかの形で免れることができるというふうに考えてはいけないということですね。ここどうしてもですね、なんとか避けることできると思ってしまうんです。でもパウロがそういうことについてこう言ってます。ガラティアの6章の7節と8節なんですが、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠に命を刈り取るんです。思い違いをしてはいけない。でもう一つ、この第一コリントの6章の9節10節なんですが、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、寛容するもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することはできません。なんで思い違いをしてはいけない、騙されてはいけないと言ってるかって言ったら、思い違いをしてしまうから、騙してしまうからです。で、騙すっていうのは誰を騙すかって、自分を騙すわけなんですね。自分を欺くわけです。なんとかして裁けることができると。それがこのゼデキヤまでの人たちだったわけなんですね。けれども実際に受けたんだということを知らなければいけない。で、具体的にゼデキヤはバビロンの王に服しなさいという言葉を聞いたにもかかわらず、ここで反逆したというふうに書いてますね。言って、だからこれによって御言葉に背いたわけなんです。で、4節、ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日にバビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。この第9年の第10の月の10日、これからですね、詳しく日にちまで出てきますけれども、ここでは調べると紀元前の588年の1月15日に始まっています。そしてこの塁を築いたとありますけれども、このエルサレム城壁に囲まれていますね。で、城壁よりも高くこう塁を築くんですね。で、そうするとこう弓矢でその城壁を越えてその中にいる人に攻撃をすることができるわけですね。そういう塁を築き、そして包囲をしました。で、次に、こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった、はい。ここでエレミアの御言葉、エレミアが語った神様の御言葉通りになったわけですね。飢饉がひどくなり食物がなくなったですが、どうしてあなたとあなたの民やバビロンの王に使えない国について主が語られたように剣と飢饉と疫病で死んでよかろうかとですね。飢饉が起こるんだよということを、 このエレミアは語っていたんですが、実際にそうなったということですね。で次回愛歌を学びますけれども、本当にこのエルサレムの中で一体何が起こったかということを書いてありますね。で母親が子供を煮て食べる話も出てくるわけですね。で聖書の中で、何回か出てきますけど、例えばエリシャの時代にですね、この お母さん2人が食べ合おうと自分の子供をね、でそれで1人の子供を食べた後で次を食べようと思ったら隠してしまったというその訴えを王様にして、王様が怒ってですね、エリシャのせいだと、こういうふうに言った、この箇所を覚えてらっしゃるでしょうかね。まあ、そういうことは あったわけですけども、これ起こったわけですね。で次に7節で、その時町が破られ、戦士たちは皆逃げて、夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、彼らはアラバへの道を行ったです、ね、このその時町が破られ、これが第4の月の9日なわけですが、紀元前の586年の7月18日ですね。でこのアラバへの道、前も説明しましたが、このあっちのヨルダン川をですね、砂漠の方へ行こうとしたわけですけれども、視界あたりですね、でそこを越えてアモン人のところに行こうとしたのか、モアブ人か、それともエドム人かわからないんですけども、その時は同盟を結んでいたわけなんです。彼らはですね、バビロンに対抗するための同盟を結んでいたわけですね。エドム人は本当にひどい人たちですけれども、裏切ってですね、バビロンが、ネブカネザルがエルサレムを破壊するときにはもう敵となりまして、裏切って、まあ、それゆえに裁かれるんですけれども、まあ、それでもこのアラバへの道行って、これ何度か救われようとしたんですが、神様は絶対にそんなことはないと言われていたんですね。バビロンに歯向かったら絶対そんなことはないと。で実際にその通りになります。カルディアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原でゼデキアに追いついたとき、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。まあ自分の命が大切ですからね、散っていきました。そこでカルディア人は王を捕らえ、ハマテの地のリブラにあるバビロンの王のところへ彼を連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。反逆したことに対する宣告です。反逆罪ですね。バビロンの王はゼデキアの子らを彼の目の前で虐殺し、ユダのすべての首長たちをリブラで虐殺した。またゼデキアの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋に入れておいたと。でこのように自分が目が見える時にあった記憶が、自分の子供が虐殺されるという場面だったわけです。まあ、このような、まあ、残虐なことをネブカネザルが行ったわけですけれども、神様がこれを行ったんだと。裁きですね。ゼデキアはもうこの最後の最後まで、もしかしたらまさかっていうふうに思っていたかもしれません。まさかまさかまさかですね。でも実際にそうなったわけなんです。でこれが神の裁きなんですね。神の怒りなわけなんですね。でこの同時代に予言を行っていたエゼキエルなんですが、ゼデキアについてこう予言していました。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないでそこで死のう。連れて行くけどもその地を見ない。連れて行くのに見ない、どういうことだい、というふうにゼデキアが思って、その予言をバカにしていたということが、ヨセフスが書いた本の中にあるらしいです。連れて行くのに見ない。だけれども今ここで読んだら、目をえぐり出されたらこれどっちも可能なわけなんですよね。でこのようにですね、予言を理解できない、何か変だということで、これは矛盾しているとか、そういう判断、裁きをすぐに下すのが私たちなんですね。特に将来の予言を見ると、私たちはそのような傾向を持つわけなんです。こう書いてあるのに矛盾してるではないか、おかしいではないか、そんなことありえないというふうに言うわけなんですね。 で問題なのは神様ではなくて今見てるように私たちの方なんですよね。私たちが理解ができない、知性に限界がある、理解が浅い、それゆえにそうなってるわけなんです。だからエレミアが予言していた時にまだそれが実現していない時にも、でもしっかりとその言葉を受け入れて神様を恐れかしこんでいく必要があったわけなんですね。で私たちも同じ態度でこの神様の言葉を読んでいかなければいけないわけなんです。そして、12節、第5の月の10日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であった。バビロンの王に仕えていた侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。はい、ここですね。先ほどからあの日にちを言ってますけれども、ここは一番覚えておいていただきたい日にちですね。19日だったはずですね。17日かな、すいません、どっちかですけれども、ユダヤ教の人たちが今でもこれを守っています。ユダヤの暦ではアーブの9日に当たりますですね。でこれが、ティシュアブアーブっていうですね、ティシュアブアーブですね、というふうにヘブル語で言いますけれども、この8月19日、ですが19日ですが、なんと紀元の70年にヘロデが建てたあの神殿の破壊もこのアーブの9日に当たるんですね。ユダヤの暦で全く同じ日に滅んでいるんです。そこで同じ日にその神殿が滅んだことを泣き悲しみ断食をするのがこの日なんですね。で似たようなことが起こりました。似たようなことがその包囲されてですね、そして補給線が断たれて、彼らは食物がなくなり、でローマがそこに入って虐殺した人数よりもお互いに殺し合った人数の方が多いと言われてるんですね。その人間が食べ物なくなったら何するかって殺し合うわけなんですよ。そしてもう本当に動物的になっていく、そういうことをこの見ることができるわけです。でこれも同じなんですね。同じです。警告があったにもかかわらず、ローマの時代もそうですよ、あったにもかかわらずやはりそれを受け入れなかった。イエス様ご自身の予言があったわけですよね。で受け入れなかったわけなんです。その時にクリスチャンは逃げましたね。その包囲されて一時期解除されて、そして逃げたんですね。逃れの町、このヨルダン川のすぐ向こう側にですねあるところに逃げて、でそれで助かったんですけれども、それイエス様の警告の言葉聞いてたからなんですね。でそれで、焼かれたと書いてあります。でこれもエレミアがはっきりと何回も何回も予言していました。例えば38章の18節で、あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼らの手から逃れることができないということです。で今ダビデの町というところがあります。まあ、今というか昔からあるところのこの遺跡のですね、このもう宝庫ですから、そこをですね、この基金がファンデーションがですね守っているんですよ。でそこも観光地になっていて入ることができるんですけれども、まあ、そこの一番の売り物って言ったらちょっと変ですけど、ヒゼキヤのトンネルですね、水がまだ今でも通ってるんですけども、そこのところ入っていくと、でその中の一つに、その地層になっているところがあるんですが、それ地層ではないんですよね。いわゆるですね、 町全体が滅んで、そして焼けた灰になっている部分が積もってるんですよ。それがちょうどこの586年の出来事なんです。十数センチ積もっているのがあるんですが、その中にアシュタロテなどの偶像があるんですよ。天の女王を拝んでるっていうふうにエレミアが言ったあのアシュタロテですね、愛と性の女神ですよ。チブサが極端に大きく作られているポルノグラフィックな偶像ですね、それがもう至る所に見つかっていると、そこら辺にもうたくさん見つかっているということなんですね。ですから私たちはまずここの記述があります。そして遺跡でもあります。それだけ神様の怒りというのが現実的なんだ、本当に起こるんだということをですね、知らないといけないんですよね。先ほど思い違いをしてはいけない、騙されてはいけないという言葉がありますけれども、本気になってこの警告の言葉を受け入れなければいけないわけなんです。そして次に行きますが、15節、侍従長ネブザルアダンは民の貧民の一部と町に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した、殺さずに捕らえ移した人たちもいるわけですね。この投降した人たち、また反抗しなかった者たちですね、捕らえ移していきました。で次に11節、しかし侍従長ネブザルアダンは、侍従長ネブ、16節、侍従長ネブザルアダンは国の貧民の一部を残しブドウ作りと農夫とにしたということで、そこで事後処理をしているカルデア人の食料のために働いていたのではないかと考えられますけれども、で次いきますよ。ここまでですね、ごめんなさい、11節までゼデキアの再度、王様の最後でしたね。これが最後を見ていくことになりますが、王様の最後がこの11節まで、でこの12節から16節までは町の最後ですね、エルサレムの町で、今度は17節からは神殿の最後です。神殿の最後ですか。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂を皆バビロンへ運んだ。また灰壺、銃の新切りバサミ、鉢、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は小鉢、火皿、鉢、灰壺、食台、平皿、水差しなど純金純銀のものを奪ったとありますけれども、今まで貢ぎ物としてですね、神殿の中にある金のものはたくさん使っていったんですね。自分たちで、この例えばアシリアが襲ってきた時にヒゼキヤがそこを開けた、宝物蔵を開けたとかありますけれども、そしてバビロンはすでにこの時点でその以前、これ除いてですね、2回、この補修を行ってますので、その時にも持ってってます。聖堂ばかりになってるんですね、今ね。聖堂っていうのも構造物ですよ。あと重くて動かせないもの。で、これらのものも取られるんだよということをエレミアは話していたんです。27章の19節からですが、誠に万軍の主は宮の柱や海や車輪付きの台やその他のこの町に残されている器についてこうおっしゃられる。これらのものはバビロンの王ネブカデネザルがエホヤキムの子、ユダの子、エコヌヤ、およびユダとエルサレムのすべての主だった人々をエルサレムからバビロンへ引いていったときに携えていかなかったものである。まことにイスラエルの神万軍の主は、主の宮とユダの王の家とエルサレムに残された器についてこうおせられる。それらはバビロンに運ばれて、私がそれを顧みる日までそこにある。主の見告げ。そうして私はそれらを携え上り、このところに帰らせるというふうに、エレミア言ったんですね。この帰り見る日っていうのは70年後ですね、でこのように言ったんですよ。でその後にそのエレミアの言葉を打ち消すがごとく、そういうことは起こらないというふうに予言した人が現れたんですね。ハナヌヤという人でした。今のは29、今のが 27章にあったんですが、終わりのところにあるんですが、この28章に移ってですね、このハナニアの予言があるんですね。イスラエルの神万軍主はこうおっしゃられる。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせると。70年後じゃなくて2年後だと。バビロンの首輝きが打ち砕かれて、彼らもエコニアも戻ってくるし、エコニアのエホヤキンですね、戻ってくるし、そして、器も戻ってくるんだと。でこのように言ったんです。そっちの方が信じるんですよ、みんな。なんでこんなでっかいものが、構造物がそこまで持っていくことは、まあまさか、これまさかがいけないですね、まさかないだろう、まさかないだろう。ところが今ここで起こってるわけです。起こった後に話すのは簡単なんです。でも起こる前に話す、そしてその兆しがない、あるいは人間的に考えて不可能かもしれない、そういう時に話すというのは勇気がいります。世界で大きな事件が起こったり、こう混乱が起こるとですね、もしかして世の終わりかもしれないと思って、それ関係の本が売れます。そのように、でも見えない時もですね、主の言葉を語り続ける必要があるわけなんです。パウロが手元に御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。いい時はいいんですよ悪い時ですよね。時が悪いっていうのは、まあ逆なんですけれども、その安定してる時ですよ、繁栄してるような時ですよ。そういう時に、そして話しててもなんだ別のことが起こってるじゃないかっていうような時ですよね。では次、続けてみますと、20節、ソロモン王が主の宮のために作った2本の柱、1つの海、車輪付きの台の下にある12の聖堂の牛、これら全ての器具の聖堂の重さは測りきれなかった。その柱は1本の柱の高さが18キュビットで、その周りを測るには12キュビットの紐が入り、その厚さは指4本分で、中は空洞になっていた。その上に聖堂の中棟があり、その一つの中棟の高さは5キュビットであり、中棟の周りに網細工とザクロがあって、それも皆聖堂で、他の柱もザクロもこれと同様であった。周りには96のザクロがあり、周りの網細工の上には全部で100のザクロがあった。このエレミヤ書のこの52章に来てますけれども、ずっと前にですね、第一列王記を勉強したわけですよ、ね、第一列王記を読んで、そこの、6章にですね、ソロモンが建てた神殿のこの細かい説明の中に出てくる、この説明ですね、説明ですよ、装飾的なこの建物ですね。それが今取られていく話がここに書いてあるわけなんです。でこれを見てユダヤ人の人たちは、これがあるからこそ私たちは守られるんだというふうに信じていたわけですね。それでエレミアは7章で、エレミア書の7章で、あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならないと言ったんです。主の宮があるから大丈夫なんだと。けれども続けて、こう言いましたね、エレミアは。今あなた方はこれらのことを皆行っている主の御告げ、私があなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。それであなた方の頼みとするこの家、私の名が付けられているこの家、また私があなた方とあなた方の先祖に与えたこの場所に、私は城にしたのと同様なことを行う。あの城というのは、あのペリシンと戦った時に、あの神の箱を奪い取られた、それと同じようなことを私は行うよと言われたんですね。 そして先ほどローマによる神殿破壊の話をしましたけれども、イエス様も同じようにどうですか、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんと。まさかこれが崩れるはずはないというふうに思うものが崩れるわけなんですよね。そして24節、侍従長はさらに祭司の頭セラヤと次席祭司ゼパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった1人の宦官と町にいた王の7人の側近と一般の人々を徴兵する将軍の書記と町の中にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王は彼らを撃ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。祭司ですね、この神殿が破壊された後にこのように祭司たちもリブラに連れて行かれて殺されていったわけです。祭司だからといって神の怒りを免れることはできないということですね。エレミアは祭司の罪についても何度も語ってきました。そして祭司も免れることはできないと。どうでしょう、新約も同じなんですね。ヤコブが言いました、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご存知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです、というふうに書いてあるんですね。これよく私もこうやって教えてますから思いますけれども、他にですね、主よ主よというものがこのですね、皆救われるのではないと。でそこでですね、あなたの何よって予言したではないですか、あなたの何よって悪霊を追い出したじゃないですかと。働きを行ってるんですよ。にもかかわらず不法を行うものを私から、私はあなたの方を全然知らないと、そのようにイエス様が言われたわけなんですね。では次28節ですが、ここからはですね、補修の民の最後と言ってもいいでしょう。補修の民の最後です。ですが最初は王の最後で、2つ目がエルサレムの町の最後で、3つ目が神殿の最後ですけども、補修のための最後が今この最後になりますが、ここは少し変わってきます。ですか、一筋の光があるんですね。で読んでいきます。ネブカデネザルが捕らえ移した民の数は次の通り、第7年には3023人のユダヤ人、ネブカデネザルの第18年にはエルサレムから832人、ネブカデネザルの第23年には侍従長ネブザルアダンが745人のユダヤ人を捕らえ移し、その合計は4600人であったと。バビロン捕囚主に3つありますが、第一次捕囚は紀元前の605年、ダニエルがですね捕らえ移されたあの時です。一章に書いてあります、ダニエル書ので。次に597年です。でこれはエホヤキンが捕らえ移された時ですね。そして586年ゼデキヤですね、が捕らえ移されて、もう全部もうエルサレムが破壊された時です。でこういう屈辱的な出来事を彼らは味わったわけなんですが、その懲らしめの中でも神様は幸いを捕らえ移された人たちには約束してくださったんです。覚えてますか、29章の4節からですが、イスラエルの神万軍の主はこうおせられる、エルサレムからバビロンへ私が引いていかせたすべての補修のために、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない、私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるんだからと、繁栄できるんだというふうに約束 神様はしてくださって、そして今これを記録している人たちが帰還した民であるという事実をもう一度思い起こしてください。これエズラであったらですね、もうこのエルサレムに戻ってですね、そのエズラ記にもう彼らは実際戻ってるわけですよ、エルサレムにですね。だから自分たちが生きているということが、エレミアが言った予言が本当にその通りだということを確認したわけなんですね。実はですね、先のことを語るのも勝機いることなんですけども、実際に成就した予言を語るのも勇気がいることなんです。え、そうなんですかと。そうなんですね。特に今はイスラエルについての予言ですね、建国された後もなおもあれは偶然であると、予言とは関係ないというふうに言う人たちがキリスト教会の中ではもう本当にたくさんいるわけなんです。死海のほとりにですね、マサダという要塞の大地がありますが、ユダヤ人がローマに反抗して立てこもっていた後ですね、でそこにシナゴーグの跡も見つかってます。私も行きました。でそしてエゼキエル、あの新明記とですね、エゼキエルのこの最後の部分の写本の断片が残っていたんです。でその37章、エゼキエルの37章には、あの枯れた谷の星、骨ですね、覚えてますか。で息が吹き込まれて肉ができ、まず骨が組み合わされてですね、そして肉が、でそして息が吹き込まれると、でこれを神様ご自身が解釈したんです。イスラエルとユダだよって神様おっしゃったんですよ。でイスラエルが建国してから、そのマサダは63年から65年の間に本格的に考古学のチームによって発掘されたんです。そして巻物を発見して驚いたわけです。73年に彼らが死んでいった時に、彼らが信じた予言の言葉が自分たちで成就したということを彼らは知ったわけですね。わかりますか。私たちは絶対に倒れることはないんだ、倒れても神様は復活させてくださるんだ。イスラエルとユダ、あのマサダはイスラエルの国になってましたですね。それで震えが止まらなかったと言われてますですね。だから確認してるわけですよ、自分たちがこの巻物を見てね。でエズラもこうそうですよ、確認していくわけですよ。エレミアのこの言葉を聞いて、それを見てですね、巻物を見て確認していくわけです。そしてこの実際にそうなったんだということを教えているわけですね。で次にこの最後に、本当に最後の最後ですね、このエレミア書の一人の王様の最後の記録があるんです。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、バビロンの王エビルメロダクは彼が即位した年のうちにユダの王エホヤキンを釈放し獄屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替えその一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日までのまでその一生の間日々の分をいつもバビロンの王から支給されていたと。ということですが、この第2次バビロン捕囚時に捕らえ移されたエホヤキンが、彼もだから捕囚のための一人ですよですね。ネブカデネザルの息子エビル・メロダクが王位に就いた時に、このような地位の回復が与えられたわけですね。で、まあ、これなんでそういうことをしたのかという、まあ、いろんな、まあ、意見があるんですけども、その中の一つがですね、ダニエル書の4章にネブカデネザルが7年間理性を失って獣のようになってしまったという箇所がありますね。7つの時を経てで、あのね、ネカブの幻ですよ、鎖つながれて。でその間だから彼はもちろん王様オウムをすることはできなかったわけですね。で息子のエビル・ メロダクがですね喜んじゃって王様気取りをしたと。それで王本人がですね回復した時に彼を牢屋に入れて、でその牢屋に入れてる時に、同じく牢屋に入れられたエホヤキンがいて友達になったと。それで実際にネブカデネザルが死んで、お父さんが死んで、自分が王様になった時に彼をもう友達だったからこう入浴してあげたんだというふうなことを言う人もいます。いますが、はっきり分かりません。はっきりしてるのは神様の方の理由なんです。エホヤキンはバビロンの方に降伏してるんですね。彼は反逆しませんでした。降伏したんです。だからエルサレムの町も守られました。で彼は捕らえ移されましたが、エレミアが言った言葉は、神様の言葉は、投降しなさい、手を差し出しなさいということなんですね。でこのエホヤキンは悪い王様です。エレミアの予言の中にも出てきます。悪い王様ですが、しかし彼が降伏したということについてはですね、神様の御心に沿ったことを行ったわけなんです。それで37年間の間、彼は監獄に入れられて、獄屋に入れられて、そんなことも考えてもいなかったと思うんですね。神様の御心に沿ったことを行ったなんて。でも37年経った後でこのようにされて、あ、やはり神様の言ってることはそうなんだというふうに思ったかもしれません。このように私たちは神様の御心に沿っていることを行う方が、ちょっと人間的な言い方ですが、得をするっていうことを覚えておく必要があります。救われるっていうことを覚えておく必要があります。目で見えてるもの、短期的に考えると損をするようなこと、でも神様がこうしなさいと言っていること、それを行っていれば必ず神様が、このエホヤキンに対して神様が行ってくださったように私たちにもしてくださるんだということを見ることができます。ですから、まあ、今ずっと神様の怒りが現実化したところを見た中で、神様の憐れみもこう見ることができたわけですね。怒りも憐れみもこのように歴史的なこの事実の中で確認することができるわけです。ということで、恐れを抱きましょうというのが、まあ、メッセージの、まあ、テーマになります。神様に対する恐れ、御言葉に対する恐れですね。実際にそうなるんだということです。で、次回アイカですが、本当に素晴らしいですね。アイカと言っているように悲しい歌です。悲しい歌なんですが、本当にこのエレミアが嘆きの預言者だけではなく、なぜエレミアが人々の間で、イエス様が地上におられた時にですね、ユダヤ人の間でイエス様はエレミアじゃないかという噂話もあったぐらいだったんですね。似てたんです。覚えてますか？イエス様がピリポカイザリアで、私は誰だと思いますか？聞かれた時に弟子たちがですね、エリアだと思いますとかって、ある預言者の一人だと思いますの中にエレミアが出てくるんですよ。似てるんです。それをですね、この予表となっているこのエレミア、今までもですね、このエレミアの嘆き悲しみはイエス様の悲しみと似てるというところをずっと見てきましたけど、そのエレミアの心を私たちは愛歌を通して見ていくことができ、そこにイエス様の姿も見ていくことができますので、前もって読んでですね、楽しみにしていてください。ではお祈りします。愛する天のお父様、本当にありがとうございました。今日は本当にこの歴史的な事実を通して、あなたの言葉の現実を見ることができ、ありがとうございました。天のお父様、また恐れかしこみ、そして私たちが罪を犯しそうになるときに、 そして御言葉を軽んじそうになるときに、もう一度今の今日学んだところを思い出して、思い違いをしてはいけない、または騙されてはいけないというあなたの言葉をしっかりと覚えて、そして歩んでいくことができますように、恐れかしこんで歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを憐れんでください。お願いいたします。そして私たちをいつも右に左にそれることなく、私たちあなたの愛の無知によって義の道をいつも歩むことができますように、守りください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。